ポッキャストの研究の研究。
皆さんどうもこんばんは、桐野都です。桐野都のポッドキャストの研究。この番組は音声メディアに関する最新の研究やニュースを長年のポッドキャスターでありにわか大学教員である私桐野がご紹介しています。というわけで皆さんどうもこんばんは。今日は2024年4月27日配信。いつものように愛知県名古屋市にあります南都スタジオからお送りしています。さて、ゴールデンウィークということなんですけれども、カレンダー通り勤務ですね。僕はね、カレンダー通り勤務です。そんな方も多いんじゃないかと思います。ポッドキャストでお楽しみください。さて、一つ目の話題は、果たしてどれだけの人が興味があるのかという機材のお話です。こちら、ファミ通 .com。なんでファミ通なんだ？ゲーム実況に使うからか。ファミ通 .com、2024年4月14日。手話、配信などに便利なマイク、MV7 プラス、ポッドキャストマイクロフォンを発売。強化されたオートレベルモードや破裂音の除去など5つの新機能を搭載ということで、ファミ通 .com でちょっとびっくりしましたけれども、手話のですね、定番となっておりますポッドキャストマイクロフォンの新型、新モデルが発売されたというニュースです。これがね、見た目を皆さんにこう説明すると、いわゆるマイクっていう、こう、縦長のハンドマイクとかね、こう、手に持って歌うようなものではなくて、マイクスタンドとかに固定して使う、ちょっとこの紙コップを2つね、つなげたっていうか、もう、どう表現していいかわからないですけど、結構太い、これってなんか、放送、ぽいよねっていうかね、ポッドキャスト、ゲーム実況っぽいよねっていう、いかにもな形をしてるマイク。これが Shure の MV7 プラスです。で、これは7プラスということで、もともとは MV7 というマイクがありまして、これが USB 接続もできるってやつですね。そもそも、ちょっとこれ整理しますと、Shure のこのタイプのマイクというのはですね、結構こうですね、いろいろな種類が販売されてまして、値段もまちまちになってまして、でそのうち2つ僕も、大学の方ですね、職場の方で使ってます。ですね、この MV7 の MV7X っていうモデルが一番安くて、現在 Amazon の価格でも2万5000円ぐらいですけれども、安くないよっていうね決して安くはないですけどね。全体のこのラインナップの中では一番安いんですけど、MV7X というのが、これがXLR 接続しかできない普通のダイナミックマイク。マイクだけではどうしようもなくて、これにオーディオインターフェースとかプリアンプとかをつないで、で、初めて音が拾えるっていうですね、ダイナミックマイク。これがね、MV7X で、これが2万5000円。大体でもこれちょっと高いですね。2万円、19,800 円とかね、2万円前後ぐらいで買えたら嬉しいなという感じですけど、MV7X というのがあり、で、これに USB 端子がついて、オーディオインターフェースを込みにして、大きさは変わりません。これが MV7 というモデルで、これは今はいくらで買えるんですかね。3万5000円とかそんな感じでしたかね。ぐらいで買える。ちょっとさっきのね、MV7X よりも割高ですけど、USB 端子がついてて、USB オーディオインターフェースも込みだと思えば、こんなもんなのかなというね。これが MV7。で、この MV7 の新型が MV7 プラスという新しいやつで、現在 Amazon で見ますと、41,226円なんで、順調に値段が上がってますね。2万5000円のもの、3万5000円のもの、そして4万2000円のものということで、順調に値段は上がっているところが気になりますけれども、一応新型が出たと。で、この記事の中では触れてませんけど、パッと見たところ、筐体は変わってないようですね。大きさはね、変わってないようですけど、このマイクのこの先のスポンジですね。スポンジが変わってますね。このスポンジが ちょっと縦に伸びているので、おそらく MV7 のタイプのちょっと短いやつではなく、さらに上位機種の SM7B のちょっと縦長の、スポンジ部分、これが使われているのかなという感じがしますね。ちょっと縦長というか長いスポンジになってます。まあ、これは上位モデルのですね、まあ、5万円ぐらいするやつですね、 SM7B ですね。それの形になってるのかなということで、まあ、若干その辺もバージョンアップされているというような感じです。色はブラックとホワイトで、で他にじゃあ何が変わったのかという、何がプラスになったのかってことなんですけど、まあ僕が見た感じでは、まああんま変わってないなーっていう感じですね。タッチパネルが、なんかゲーミングみたいにこうなんか虹色っていうんですかね、マルチカラーの LED になりましたよとかね。まあ別にどうでもいいけど、まあでも見た目的にそこが一番目立つようになってますね。あとはノイズの、デノイザーですね。ノイズを除去するようなものがもうマイクに内蔵されている。で、ポップフィルターですね。このパッパッパッって言って、パッパッってこの破裂音を、ちょっと抑えるものです。これが今僕も、このダイナミックマイクの前には鉄製のですね、ポップフィルターをつけてますけれど、これが、デジタルポップフィルターが内蔵ということで、外付けのポップフィルターをつけなくても、ソフトウェア的に破裂音を除去できますよと、まあ、そんな機能が入っているらしい。あとはオートレベルモードとか、あとリバーブがついていると。3種類のリバーブの設定が入っているということで、まあ、エフェクトですね、エフェクト、デジタルエフェクトが内蔵されましたよっていうのが、まあ、プラスっていうところなのかなって感じですね。なのでまあ今ね、MV7 とかですね、まあ、他のダイナミックマイク持ってる方はね、別にわざわざ買う必要は全くないんですけど、これから気合を入れてゲーム実況機材とかポッドキャスト機材も、まあ、こんな高いものはいらないと思うんですけど、でもまあね、まあこれを買っとけばもう間違いはないというであれば、まあ、この MV7 プラスを買えば、まあ、エフェクターも入っているし、まあ、この中にアンプも入っているし、まあ、USB で PC につなぐだけで、まあ、ポッドキャストを始めることができるということで、まあまあ悪い選択肢じゃないですね。というね、 MV7 プラスです。まあ、これがすでにもう5万円という価格になって、一応なんていうの、定価じゃなくて標準、なんていうの、希望小売価格みたいな感じ、それがまあ5万円ぐらいなんですけど、 Amazon で 41,226 円というところまで来てますので、まあ、この 42,000 円っていうのを見ますと、この上位機種の SM7B の 46,200 円というですね、まあみんな憧れる最高級ダイナミックマイクがなんとなく視野には入ってくるんですが、 SM7B はこれだけではダメで、あと他に、非常に優秀なプリアンプを持った USB インターフェースなりミキサーが必要ですから、まあ、プラス何万という感じですので、まあ、やっぱこの4万2000ぐらいで済む MV7 プラスは安いということになりそうですけど、すでに金銭感覚が麻痺した人のコメントです、ということで、なんか珍しいなと思ってね、シュアの新製品ご紹介しました。まあ、今マイクをちょっといいの探してるという人はこの MV7 プラス買っとけば、まあ、間違いはなさそうですけど、まあ、僕の個人的な意見としては、まあ、そこまでいいもの買わなくても大丈夫だよと。まあ、今僕が使っているマイクも、まあ、ちょっと、見えない。なんだか忘れちゃいましたけど、シュアの、なんだっけこれ、どこに書いてあるんだっけ。ちょっと忘れちゃいましたけどね。あれなんだっけこれ、すごい気になる。あれか。ベータベータ 57A だっけ？そうですね。僕が使ってるのはベータ 57A というシュアのもっと細長いマイクを今使って喋ってますけど、まあ、全然、まあこれも高いですけども、まあ全然いいですね。全然いいですねって。まあいろんなマイクあります。はい、というわけで、新しいシュアのマイクが出たということで、軽くご紹介しました。ファミ通 .com 2024年4月14日、シュア、配信などに便利なマイク MV7 プラスポッドキャストマイクロフォン発売というニュースをご紹介しました。さてこれは X かな、X でネタの提供いただきました。ありがとうございます。グッピーさんですね。ありがとうございます。4月4日にいただいたものなのでちょっとお待たせしました。 桐野さん、こんにちは。こんにちは。ポッドキャストの研究、いつも楽しく拝聴しております。ありがとうございます。 Spotify のポッドキャスト編集ツールが6月で終了する件、困る人がかなりいると思うのですが、代わりに使用できると案内されているリバーサイドってツールは今までとほぼ同じ手順で使用できるのでしょうか。私は友人数人とオンラインで収録、余計な部分をカット、 BGM を追加、配信するまで Spotify のツールを使っています。これができなくなるのかと心配しています。その辺の検証を番組で取り扱ってくださると大変ありがたいです。お忙しい中申し訳ありません。よろしくお願いいたします。ということで、グッピーさん、どうもありがとうございました。実はこれ僕もすごく気になっていて、Anchor.fm、改めですね、Spotify for Podcasters で、今までそのAnchorが売りにしてたウェブ上で収録して編集してっていうですね、結構便利なインターフェースがありました。これが打ち切られるということで、グッピーさんが書いていただいた通り6月で編集ツール終了と。その代わりリバーサイド FM ですかね、というツールを代わりに使っていただけますよと、そういうアナウンスがされている。今まで通りできるのかって、これ本当僕も気になってます。と言いますのも、編集自体は僕外部で、今ロジックプロでやってますが、ですね、F1 の番組ですね、 F1 ログ、 F1 ファンになる方法で2つの MP3 に書き出した番組を1つにくっつけて配信するということを、やってまして、 Spotify for Podcasters 上で、どうもこれが6月からできなくなるらしいと、編集がねできなくなるんで、なので後ろにくっついてるおまけ番組みたいなものはね、なくなってしまうというね、Spotify のせいでなくなってしまうということになるわけで、困ったなと。で、それをリバーサイドでできるのかなみたいなことはちょっと僕も気になってました。で、こうやってグッピーさんに話を振っていただいたので、ちょっと先に僕もリバーサイド .fm にですね、ちょっとアカウントを作りまして、いろいろ実験してみました。で、結論から言いますと、グッピーさんのやっている作業はできません。できません。ただですね、部分的にはできるんですね。オンラインで収録、これはもちろんできます。で、余計な部分をカット、これもできます。ただですね、今のところ僕の見ている限りでは、BGM を追加っていうことができません。できないと思うんだよね。で、配信はもちろんできます。ので、グッピーさんが今行っている作業だと、BGM を追加というのが、ちょっとできないんじゃないですかね。これはちょっと不思議な感じがしますけどね。このポッドキャストのね、収録に特化しているというリバーサイドなんですけど、あんまりあれかな、こうアメリカでポッドキャストに BGM って入れないんですかね。入れないですかね。ちょっとその辺がね、気にはなりますけど、でもこれマルチトラックにはなってるので、ですね、ちょっと今リバーサイドを僕開いてみてますけど、これの編集っていうのはですね、結構やりやすくはなってまして、今までのね、多分 Spotify for Podcasters よりはやりやすいと思います。と申しますのも、リバーサイドには現在、標準で文字起こし機能がついてまして、これ日本語も対応しています。日本語が選べるんですね。で、日本語を選んどきますと、録音した、先からですね、全部文字起こしされて、文字で編集ができると。これはなかなかすごいなと。こう、だから喋ってる内容の波形を見ながらっていうんじゃなくて、この文字でね、その喋っている内容を見ながらやっていけるということで、これはすごく多分使ってみるとですね、非常に便利ではないかなと思います。で、チャプターもここで打てるようになってますんで、ポッドキャストの編集という意味ではちょっと使い勝手は違うんだろうとは思いますけれども、かなり便利なんじゃないかなと思います。 なのでそこは期待してもいいのかなと。ただですね、BGM とかですね、今までの、Spotify for Podcasters だと、フリーの素材がね、さらに用意されてて、まあ、ジングル入れたりとかですね、BGM 入れたりとか、いろんなことできたんですけど、これの、現在のこの、リバーサイドのツールだと、ファイルは挿入できるんで、ジングルとかですね、オープニングとかエンディングのテーマ曲とかですね、その喋りと被らない部分ですね、そこは挿入できそうです。入れていけそうです。ただそのお話のバックに BGM を追加っていうのが、この今のインターフェースだとできないんじゃないかな。ただマルチトラックにはなってるんですけど、これは話している人なんですよね。話している人が複数入れられるのかな。これ入れていけるのかな。入れられないよね。入れられないんですよ。なのでちょっとハックっぽくなっちゃうんですけど、僕が今パッと見た限りでは、収録するときに例えば、まあ、グッピーさんが数人とっていうことなんで、まあ、例えば3人とっていうんであれば、4人目の参加者として BGM を流す人を入れてですね、その4人目として BGM を収録しておくと。で、後で調整するっていう、その人として BGM を入れておくっていう、なんかそういうやり方ぐらいしか今のところ思いつかないですね。その辺が、まあ、僕もまだちゃんと使いこなせてないですし、まあ、これがアンカーじゃないや、Spotify の方に、統合された方でちょっとどうなるのかっていうのはちょっと僕やってないんですけど、現在のリバーサイドに関してはちょっとそんな感じで、ちょっと BGM 入らなくないっていうのをちょっと思いました。これ皆さんもしよく知ってる方いたらぜひ教えてほしいですけどね、ちょっとシェアしていただきたいと思います。はい、というわけでグッピーさんどうもありがとうございました。でも今回グッピーさんきっかけでちょっとリバーサイド使ってみて思ったんですけど、この、やっぱ書き起こされていく、文字起こしされていくインターフェースはすごいいいですね。まあ、これ他のね、Adobe でしたかね、Adobe のポッドキャストの、オンラインのね、ウェブのインターフェースでも、なんか文字起こしがとか、なんか最近文字起こしの文字で編集するとオーディオも編集されるっていうのは、まあ、トレンドではあるんですけど、これはちょっとね、ローカルで Logic Pro でやってても絶対できないので、これができるのは結構リバーサイドいいなと。なので僕がもし今後ですね、オンラインで複数の人間と収録するということになりましたら、リバーサイドを契約して使ってみようかなっていうふうに思いますね。はい、なのでとってもいいとは思いますけど、なんか今までできてたことが全部できるわけではなさそうだっていうところで、まあ、ちょっと注意という感じでしょうか。はい、というわけで、ちょっとファーストインプレッション程度でしたけども、ありがとうございました。グッピーさんから X ですね、 X でいただいたメンションでお話しさせていただきました。はい、というわけで、じゃあこの後はパーティータイムということで、まあ、ゴールデンウィークではありますけれども、皆さんお忙しい中ですね、もしお時間がありましたら、この後のグダグダタイムもお付き合いください。生成 AI をですね、まあ、いろいろ今まで使ってきまして、まあ、思い返すと、イラストとか写真とかそういうものからですかね、僕はね。こう、やっぱ目に見えるものを、やっぱり絵描けなかったっていうね、なんかそういうコンプレックスじゃないですけど、なんか絵描けたらいいなっていうね、なんかそういうところで、イラストや写真を生成するような、画像を生成するようなやつですね、まあ、そういう AI から、まあ、結構本格的に使い始めて、で、まあ、対話型のチャット GPT とかですよね、そういう対話型のテキストのベースの生成 AI、まあ、これは仕事にも直結するところがあるので、まあ、使い込んできたわけなんですけど、今までいろんな音楽のプロジェクトに関わってはきてないですけど、そんな大事じゃないですけど、まあ、音楽のプロジェクトに関わってきたってなんか仕事みたいですけど、まあそういうわけじゃなくて、まあ中学生ぐらいの時からかな、こう、当時は DTM って言いましたけど、パソコンで音楽を作るっていうね、なんかそういうのにハマって以来、 まあバンドもやり、まあいろいろやりですね。まあ、音楽っていうものはなんか自分でやるものだっていう、なんかそういうふうにずっと思ってきて、まあある意味音楽は聖域ですね。もうサンクチュアリっていう感じはあったんですけど、あまりにも最近の生成 AI が、まあいろいろと、まあ技術が、なんて開発されてきて、音楽すらいけるよっていうね、なんかそういうニュースを本当によく見るようになりました。で、今までなんとなく音楽だけはね、自分で、と。まあ、例えばこのポッドキャストでも、まあいろいろ今もパーティータイムの BGM 流れてますし、まあ、ジングルであるとかですね、まあ、オープニングであるとか、まあ、いろんなところで音楽は使ってますけど、基本的には全部自分で作ると、まあ、いうことで、まあ、やってきたということなんですよね。なんですけど、そろそろさすがに生成 AI を試すべき時期ではないのかという、なんかそんな気もしまして、この1週間2週間ぐらいですかね、もっとか3週間ぐらい使ってます。まあでもまだ実験段階というか、まあ、まず無料のものから使い始めて、で、まあ、有料の契約をしてみたいな、まあ、そんな感じで、生成 AI の音楽っていうのを今使ってます。で、まあ、またまとまってね、なんかレポートでもできればいいなと。まあ、あるいはこう、作ってみて、まあ、これが満足できたっていうものがあれば、まあ、どんどん番組にも使っていきたいと。有料契約するとライセンス的にもポッドキャストで使っていいですよというライセンスが得られますので、こういう生成 AI で作ったものも、まあだから YouTube とかのああいう機械的な著作権チェッカーとかにも引っかからないということですよね。まあそういう形で、まあポッドキャストの中でも使っていいですよということになりますんで、まあどんどん自分の番組の中でも使っていきたいなと思ってますけど、まだちょっとね、納得のいくものがなかなか出来上がらないので、まだ試行錯誤中という感じです。ただまあその途中過程という話で、まあパーティータイムなんでね、ちょっと軽くお話ししようかなと。まあやっぱちょっと僕が音楽に対して思い入れがあるというところを差し引いて考えていただきたいところはあるんですけど、やっぱりちょっと生成 AI が丸ごと人間が今まで作ってきたようなこうクリエイティブな曲を作れるかというと、まあ、やっぱそれはちょっとまだ難しいなと。まあそれはね、今まで あの音楽っていうものを学習してね、それを元にして生成してくるということで、まあ偶然のね、化学反応っていうのはあるとは思うんですけれども、あ、なんかそれっぽいっていうね、なんかそういう曲はどんどん作ってくれるんですけど、まあ、なんかこうまだこう切れ味のある音楽っていうのはちょっと出てこないなと、まあ、そこにはいくつか理由がありそうで、まずは音質ですね。まだどれぐらいの音質かな、これ。なんかすごい眠い感じの、MP3 でいうところのもう 1.2% とか 1.92% とかもうそんな全然そんな高音質ではなくて48ぐらいのですね、これ FM ラジオも今のすごいデジタルチューニングされた FM ラジオというよりはもう昔のアナログな感じの FM ラジオぐらいのちょっと眠い音質で出てくることが多くて、やっぱ音質があまり良くないっていうのも、まあ完成品として聞くにはちょっと辛いなと。アイディア出しとね、して使うとか、まあ、チャット GPT でも一緒ですけど、まあなんかこう自分がこういう曲を作ってみたい、考えているっていう時に、ちょっとそのアイディアを深掘りしていく時に、ちょっと AI の助けを借りるとかね。なんかそういうラフなスケッチとしては使えますけれども、まあ完成品としてはちょっと物足りないなというのがある。で、もう一個が、長さですね、曲のね。まあ、だいたいそんな4分とか5分の曲を一気に生成できるなんてことはなくて、短いと30秒、まあもちろん指定によっては15秒の時もありますけど、まあ30秒とか、まあ、なんか具合がいいとなんか知らんけど2分ぐらいできたりするんですけど、まあ結構その辺がAI のそのサービスによってもまちまちで、まああんまり長い曲をドーンと作るということではなくて、まあ結構細切れに作っていくっていう感じですので、まあ、考えようによっちゃ、どんどんどんどん曲を、継ぎ足していけるんですけど、こう、一つのコンセプトに基づいて、ドーンとですね、一つの曲を設計して作るというふうにはできてない。まあ、それがもちろんメリットではあるんですけど、まあ、そういう、 感じで、まあなんか人間が作る4分とかの曲をボーンとなんか AI が作ってくれてもミュージシャンいらないやみたいな、なんかそういうことには今のところなってないです。まあミュージシャンとしては一安心というところもありますけど、でもまあチャット GPT とかですね、まあああいう、あとは翻訳系とかですか、あとまあイラスト画像系もね、なんか最近 AI 疑惑が論じられたりとか、なんかすごい世知辛い感じになってますけどね、 AI がやってんのか人間がやってんのかみたいな、疑心暗鬼な世界になってきてますけれども、まあ、今のところ音楽に関しては、まあ、そういうことにはなってないなという感じです。ただ、まあ、ポッドキャストの研究なんで、こうやっぱポッドキャスターとしての音楽のニーズって、そのこれすごい難しいんですけど、そのめっちゃクリエイティブな一つの自己表現としての音楽を今ここで作りたいっていうことはないんですよ。ポッドキャスターとしてはね、ポッドキャスターとして欲しい音楽っていうのはもうちょっと機能的な音楽で、まあ、例えば BGM として当たり障りなく、まあ、間を埋めてくれる BGM、 しかも、まあ、著作権的に使っても何の問題もないっていうですね、そういう権利的にクリアな BGM が欲しかったり、あるいは15秒とか30秒とかのジングル、サウンドロゴ、まあ、そういったものが欲しいとか、なんか本当なんか機能として音楽が欲しいっていうケースの方がポッドキャスターとしては多いんです。そうなってくると今の生成 AI の音楽を作るやつはかなり使えますね。そういう用途としては、だから本当に今までだったらフリー素材を探してきてとかですね、あとは権利を、まあ、クリエイティブコモンズとかで、まあ、一部手放して皆さん自由に使ってくださいよって言われている楽曲を探してきてとか、なんかそういうことをやっていて、まあ、それはそれで素敵な出会いもあるし、なんかいいなというところはありましたけど、まあ、なんか探しに行くっていうのはすごい手間だから、もう今ここで作ってしまうと、生成してしまうっていう、なんか今必要な音楽というか効果音というか、その微妙な間のところですよね、機能的な音楽ってね、なんかそういうものをもう探しに行くんじゃなくてここで AI に作らせるっていう、なんかそういう使い方としてはもう今現実のものとなってるなと、実用段階に入ってるなという感じがしましたので、まあ僕も今もっぱらその生成 AI の音楽で作ってるのは、4分とか5分とかの一つの作品ではなくて、もうほんと15秒とか30秒とかのこのジングル、ね、例えば番組の、番組名の入ったジングルとか、そういうタイトルコールとかね、なんかそういうなんかポッドキャストの中でここっていうところに使いたいっていうやつを今、まあ、どうやったらうまく作れるのかなっていう感じでなんか実験してるって感じですね。まあ、これに関してはやっぱすごいもう実用的だなと思いますので、まあ、皆さんもだからいろんなイベントとかね、まあ、それこそ自分の自作の課題作品とかですね、いろんなところで音楽使いたいとかね、なんかジングル使いたいなっていう時多分あると思うんですけど、そういうところで AI、 現在の生成 AI でもまあ十分使えるんじゃないかなと、なんかそんな感触を得ましたので、まあ皆さん無料で使えるものから有料契約しなきゃいけないものまでいろいろありますけれども、ぜひ何か音楽もねちょっと試してみてはっていう感じですね。もう僕に言われるまでもなく皆さんやってると思いますけどね、まあ、特にポッドキャストを作ってる方はうんいいんじゃないですかね、すごくすごくいいと思います。ちょうどSpotify のねポッドキャスト Spotify for Podcasters、 昔のアンカー .fm ですが、まあそこにはフリーの効果音とか BGM があったんですけど、まあそういうものも今後なくなると、6月以降ねリバーサイド FM に乗り換えることで、アンカーなくなっちゃいますので、まあそういうところで効果音とか BGM が手軽に入れられなくなるっていう感じはあるんですけど、まあ、そこは AI で、まあ、各自でみたいなね、なんかそういう使い方もあるなと思いました。はい、ということでそんだけ語ったんだったら作品出せよって感じがするかもしれませんけれども、まあ、現在、ちょっといろいろ工夫しているよという感じです。はい、というわけで、今回のパーティータイムは禁断のですね音楽を生成 AI に任せ始めてみたというお話をしてみました。この番組宛てのお便りは Google フォームあるいはマシュマロで受け付けています。他 E メールやX、 マストドン、ブルースカイなどでの、まあ、メンションですね、 DM、 そういったものでも受け付けていますので、皆さんよろしくお願いします。ハッシュタグはポキケンです、というわけでした。はい、それでは、もうゴールデンウィーク突入してますけれども、次回は5月ですね。5月は、プラットフォーム石橋さん、なるみさんとのコラボ会を、まあ、順次流していこうと思っています。またお楽しみに、というわけで今回はキリノがお送りしました。また次回お会いしましょう。